ご神君、一つ、豆なとも信心の油断をすな。かしこみ、かしこみも申す、と言い、おかげいただきました、と言う。ありがとうございます、と言う。これがマンネリ化専用に精進せねばなりません。教会を遠ざかるのは油断の始まり。忘れません、と言いながら、遠ざかれば遠ざかるほど見えなくなります。教会を遠ざかると表現しておられますが、これは単に教会という建物というのでしょうか、施設というのでしょうか、その集団というのでしょうか、組織、まあいろいろな団体といったような、いろいろな、まあ、その人の集まりの場というのでしょうかね。いろいろな表現があると思いますけれども、そういうものではないように思いますね。もう端的に教会を遠ざかるということは、神様から遠ざかるということだと。その組織であったり、人間関係であったり、そういうものとは一切関係ない。ただ神様一つなのですね。ある教会の、まあ大変、まあ高名というのでしょうか、なご信者さんのおっしゃられたことに、一に神様ごと、二に公ごと、そして三が私ごとだと。まず第一に、そのいわゆるプライオリティというわけですね。最近の言葉で言えば、そのプライオリティが、第一は神様ごとに置かれていると。そして次は公のこと、いわばまあ何と言いましょうかね、やっぱり公、社会のことと言いましょうかね。そして3番目が私事だと。私事は最後に来ると。まあ、例えば教会行事がある、神様の行事がある、それと学校なら学校の行事がある。どちらを先に取るか。教会の行事を先に取るというわけですね。で、私事の何か行事がある、例えばどっか旅行に行こうといったような話がある、家族旅行でもしようという、そしてあるいはもう一つ、学校なら学校の行事が、そこに運動会なら運動会がある。その場合は私事の家族で旅行に行こうというのを日にちをずらして、それこそ運動会に、学校の運動会にを先に取るといったようなことでしょうかね。神、神ですね。そして公、公のこと、そして死というような、まあ順番、プライオリティをつけておられたということですけれども、まあ大変素晴らしいことのように聞こえます。しかし師匠大坪宗一郎氏の場合には、それが少し異なっておったとおっしゃっておられます。それは、一にも神様、二にも神様、三にも神様だと。もちろん神様を取るか、公のことを取るかというと神様だと。そして、まあ公のことと私事という、そういうものはもう一切ない、もう神様事以外はないというほど死に、まあ信心に打ち込んでおられたというのか、神様に打ち込んでおられたということですね。一にも神様、二にも神様、三にも神様、4も5も6もあとはない ただあるのは神様だけだという打ち込みをが師匠の場合であったとおっしゃっておられましたね。その何を言いたいかと言いますと、神様第一、よく最近はアメリカ第一と言われたり、日本だ第一と言われたり、しておりますけれども、まあ、そういう意味から言うと神様第一、天地金の神様第一、どこまでも神様第一にしてこられたのが師匠だということですね。とかく私どもはそれこそこの豆なとも信心の油断をすな豆になる、まあ結構気だらけなおかげをいただいておるような、まあ別に問題もない、神様に願い事をするような大きな問題もない、困ったこともそれほど困った大きなことはない、まあ普通に順調にうまくいっているというような時には、とかく神様を忘れてしまうというのでしょうかね。神様から遠ざかるというのか、やっぱり忘れてしまいますね。そして自分たちの、まあ、生活というものにかまけてしまうというのでしょうかね。そういうことになりがちですけれども、師匠の場合はどこまでも神様一途であられた。これはまたの妙心に、一途ではいけない、一路でなければならないとおっしゃられたことがありましたね。今でもその一途と一路がどう違うのか正直私にもよく分かりませんが、あまりにも一途すぎてはいけないと、その一路でなければならないと表現されたことがありますが、どういう意味でしょうかね。まあ、その何もかも1から10、1を聞いて10を知るというようなことも言われたりいたしますが、信心の稽古の場合にはあまりわからない方がいいことがありますね。早分かりして1か1を聞いて10を知るというような人たちは割と信心をそのやめる人たちが多いように思いますね。どんな人、まあどん重というどんですね、そういうなかなかわからないという人たちの方が、わかろうわかろうといよいよ神様に近づいていく、神様に教えてもらってなるほどそうかと分かったらすぐ神様から離れてしまう。しかしわからないから聞いてもわからない、わからないからますます神様に近づいていこうとするというようなこともありますね。だからなまじ早分かりをする人はなかなか本当の信心が進まないというところもあるようですね。分からない方が良い、そして分からなかったら求めてこい、求めてきなさいというのでしょうか。そういうところがあるようですね。今朝いただきますのは、この天地金の神様はこのお道の発展を願っておられるということではないというようなことをいただきますね。神様が願っておられるのはこのお道の発展ではない。まあもちろん発展すれば発展したでよいのでしょうけれども、天地金の神様の第一の願い、神様が焦点としておられるところはこのお道が発展することではないということなのです。このことがはっきり心に入っておりませんと、やはり私どもは間違った方に行ってしまいますね。神様の願いをはっきりいただいていなければならない。神様の願いは何か、それは人間氏子が真実助かるということ、人間氏子の真実の助かり、真の助かりこそが神様の願いなのですね。 ですから、そこが私どもの中にどんと腹に刺さっておりませんと、ついつい例えば商売の繁盛を願ったり、教会の発展を願ったり、まあ、それが人が助かることによって、人が信じて助かれることによっての教会の発展ならば良いのでしょうけれども、ただ単に氏子の願うことを叶えてやる、そしてそこに教会が繁盛するといったような、その程度の助かりで教会が繁盛するということは神様の本意ではありませんね。神様の本当の願いではない。むしろそういうことで繁盛してしまうということであれば、神様の氏子に真実の助かりを授けたいということの邪魔になってしまうことにもなりかねない。お邪魔をしてしまうことにもなる。だから取り次ぎのものも重々心しておかねば、そこで止まってしまう人たちが結構多いものですね。教会も繁盛した、お道が繁盛した、それは人がたくさん集まって、人がたくさんお参りがということで、まあ満足してしまうというのでしょうかね。それはただ単に人間の、これも煩悩というのでしょうかね、煩欲というのでしょうかね。神様の本当の願いは氏子の真の助かりにある。その真の助かりというところに私どももやはり焦点を定めなければならない。神様のそういうお心というのでしょうか、それが分からずにおりますと、やっぱり何と言いましょうかね、神様がそれこそ歯がゆい思いをされるというのでしょうか、神様が背中をかいてほしいと願っておられるのに腹をかいておるようなことになってしまいますね。やはり一番大切なことは、神様の心とピタッと私どもの心が合致する、合うということですね。神様の願いを私どもの願いとする、そこに神様が右と願っておられるのに私どもが左と願う、いわばそこにちぐはぐなことになってくる。神様の願いも成就しない、私どもの願いも成就しないということになりますからね。私どもの願いと神様の願いがぴったり一致したとき、初めて本当の意味において神様のお喜びともなるような、神様が助かってくださるような、助かるようにもなっていく、願いが成就するということにもなっていく。神様の本音ですね、神様の本音にぴったり私どもが寄り添っていくような信心をさせていただかねばならないということなのですね。神様が真実願っておられるところはどこなのか、その神様の願いに沿わせていただこう、あくまでも神様の本音に沿わせていただこうという姿勢、そういう願いでを持って私どもが信心に取り組まねばならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。